んにちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださって、そして LINE 公式アカウントやスタンド FM からご感想メッセージをくださってどうもありがとうございます。嬉しく読ませていただいています。今日は恋愛婚活、初対面で警戒すべき人参戦ということでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、最初感じのいい人っていますよね。はい、で一方でなんかわかんないんだけど、なんか心がざわっとすると感じる人もいます。はい、ただその感性っていうのは結構当たっていたりするんですよね。はい、今日はね、自分の感覚をもっと信じてあげてほしいあなたへのメッセージでもあります。描いているこう結婚生活っていうのがあって、それを現実のものにしたくて婚活を頑張ってるんだけど、どうも出会う人がピンとこなかったりとか、まあ、言っちゃ悪いんだけどハズレくじみたいな人にばかり当たってしまうなんて、はい、そんな風に思っているあなたに伝えたいことがあるんです。そもそも今後ね、結婚に向けて進んでいけそうにない相手にいつまでも可能性を求めて時間を無駄にしていませんかっていうことを一つお伺いしたいんですよね。つまり気乗りしない相手に妙な期待を抱いて付き合い続けていませんかっていうことなんです。はい、または出会った瞬間からもう違うかもって感じているのにずるずる連絡を取り合ったりしていませんかっていうことも一つね、またお伺いしたいんですね。でそれもこれも自分が受け入れるべき人と、それから避けるべき人を混同してしまっていることが原因になっているかもしれないんですよね。ということで今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目が初めてだからわからないこと、そして2つ目が初対面で警戒すべき人3選、そして最後に3つ目として自分の感覚を信じるために、はい、こんな感じで進めていきたいと思います。で今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。では早速一つ目の初めてだからわからないことについてお話入っていきたいと思います。初対面で相手の何がわかるかといえば、初めてなのだから全然わからないっていう状況なのはね、当然のことですよね。ただそれでもその人の人間性は言葉とか行動の端々に現れているものです。人と人とのテレパシーのような役割を担う自分の感覚はそれを心の機微で感じ取ってるんですね。はい、なので自分の感性、感覚、直感、第一印象っていうものはとっても大切だと私は思います。でどんなに印象が良くても、どんなに印象が悪くても、でこれは付き合いを続けていかなければわからないわけですけれど、自分の中でピンとこないのに付き合うっていうのは一体何に期待しているのかっていうことになってしまいませんか。はい、ピンときたから付き合うというところがまず第一歩、大切なのではないかなって思うんです。ピンときたから付き合ってみた、なんかいい感じと感じればお付き合いは続きますよね。なんか違う気がすると感じればお付き合いはストップするんでしょうね。ただこういう感覚っていうのは10代からずっと同じかといえばそんなことはなくて、年齢を重ねるとちょっと変化するものでもあるんです。あの頃はこういうタイプが好みだったんだけど、今はこういうタイプが心地よく感じるんだとね、我ながらこうびっくりすることもありますよね。で自分の中に変化があるっていうことを受け入れながら、その自分の感覚を大切に、自分が相手に持つ印象を尊重していくっていうことはとっても大切なことだと思います。はい、で早速この今日の、ね、メインテーマでもある初対面で警戒すべき人3選っていうものをですね、お伝えしていこうと思うんですけど、そんなわけでその第一印象を、ね、まずクリアした相手とはどう接していけばいいのかっていうところになってくるんですけど、ここに今後のあなたと相手との未来を左右するポイントが潜んでいます。で今日お伝えする初対面で警戒すべき人3選っていうのは、初対面で第一印象がクリアする以前にももちろん有効だとは思います。ですが第一印象をクリアしたのに、実際にあなたとの会話の中で相手の言葉の端々や言動からこれからお話しするようなことを感じ取ることがあったとしたら、ちょっとね、警戒する、気をつけた方がいいかもしれませんということで参考にしてみてください。1つ目は上から目線とお話泥棒です。は はい、なんとなく自分を上げて人を下げるような話をするっていう人いませんか？これは人を下げないと自分を上げられないとも言えます。純粋に自分のことだけを話すのではなくて、誰かを引き合いに出しながらその別の人を下げつつ自分の話をするっていう人はですね、これ実はとってもコンプレックスの強い人のことが多いですね。で、コンプレックスがあること自体、これは誰にでもあることですし、悪いことでもないです。ただそれを包み隠そうとするがあまり、自分を誇大表現していたりするとですね、これ後々面倒くさい人になっていったりするんです。あなたに対しても自分が上だと判断したことに関しては、上から目線で物を言ってくる可能性大。そしてさらにコンプレックスの強い人は、自分がそこから逃れたいと感じているがゆえ、人の話の端っこをつかんでお話泥棒になりがちだったりします。コミュニケーションっていう言葉のキャッチボールが苦手な人でもあったりしますね。2つ目がとりあえず否定から入る人です。何かを話している時に相手の話をそのまま一旦受け止めることができなくて、いやとかそれは違うとかね、ひとまず相手の話を否定するところから入る人もコミュニケーションが苦手なタイプですね。でしかも厄介なことに、自分の考えが一番正しいと思っている人が多くて、正解とか正論を重んじて、それ以外は激しく否定しますね。でこうなると自分の考えを何としても通そうとしますし、我が強くて頑固一徹です。考えを曲げないへそ曲がりのような相手が出来上がりますね。で同時にこれ、謝ることが苦手で、自分が否定されると劣化のように怒り出すなんてこともあります。まあ、モラハラ体質の人にも多く見受けられることですね。で3つ目として、自分以外の、人や物のせいにするです。自分に自信がなくて成功体験が少ない人にありがちなんですけれど、成功体験が少ない人っていうのは、実はですね、失敗する経験も少ないんです。で失敗する経験が少ないっていうことは、チャレンジすることが怖かったりとか、誰かに笑われるようでトライができなかったりとか、全ては自信のなさに通じていくんですね。なのでチャレンジングなことをしている人に憧れを持ってはいるものの、その人が失敗すると、安心するっていうような、ちょっと歪んだ心を持っていたりもしますね。でそして自分が失敗することを極端に恥ずかしいこととかいけないことって思っているので、自分のせいじゃない、お前のせいだ、これのせいだなど、自分以外の人やことのせいにするんです。でこうなると会話が成り立たなくなりますから、こういう人もちょっと注意かなというふうに思います。何か会話の中でね、何々だからっていう自分以外の人やことを理由にしたりとか、なんとなくこう横柄な場合はね、謝ることができない人でもあるので、ちょっと警戒した方がいいかもしれません。で最後に、自分の感覚を信じるためにということについてお話をして、今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけど、今日はね、3つの警戒した方が良いタイプを挙げましたけれどもね、つい容認してしまいやすい人は、自分の中にもそういう要素を持っている場合があります。コンプレックスが強くて自信がない、正論や正解にこだわる、失敗を極端に敬遠するために成功もできない、チャレンジやトライすることが怖い、ね、いかがでしょうかね。自分の目の前に現れる人っていうのは、合わせ鏡的なところがあるんですよね。この人合わないわって感じる場合は、自分の中のネガティブな部分をあなた自身が包み隠そうとしていないか、ちょっとチェックしてみてください。自分のそういったね、ネガティブかもしれないなっていう部分をね、素直に受け入れると、そういう人が現れる率は低くなっていきます。今日は恋愛、婚活、初対面で警戒すべき人3選というテーマでお話をしてきました。自分自身にもそういう部分があるのかもなと感じて、そういう部分をちょっと改善していきたいなと思われたら、一度お話をお聞かせください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートが透明度アップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガですので、気になったらこちらもこの配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで、今日も最後までお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。それではまた、さようなら。